ヒロシとヒロシのデートムービー、
汗びっちょり。はい、ということで、はい、今回も桜川マキシムのサブオーディナリーズということで、はい、僕立花と、
はい、ヒロシです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。前回ですよね。
はい。
前回、次回は、甘くない砂糖の話っていう映画を見ましょうねっていう話をしてたわけですね。
はい。それから早1ヶ月とか経ってるんですけども、実際に公開、はい、そのファイルが出るまでにだいぶ時間が経ったので、このファイルを聞いてる方からするとそんなに間が空いてるとは実はわからないんじゃないかなと、
うん、思うんですが、
うん、知る由もなしと。
そうで、そう、その収録の後すぐに、あ、そうか、次回は、うん、甘くない砂糖の話を見たらいいんだなと思ってすぐ見たんですよ。私、
そうなんですよ、はい、そうなんですよ。ヒロシさんはね、仕事が早いんですよ
毎回ね、せっかちなもんで、まあ見ましたと。よし、じゃあ次収録しましょうって言ったら、これが1ヶ月空いちゃったというね。
そうそうそう。その間に僕は、甘くない砂糖の話じゃない映画を6本とか見たりとかしてるんですけども、甘くない砂糖の話は後回しに、もっと面白いものとか、あとその公開期限があるやつとか、
はいはいはい、
早く見ないとネタバレがされてしまうから見ちゃわないといけないっていうものとかがいろいろあって、はいはい、あと僕のひいきのサッカーチームが大事な試合で負けたりとかすると2、3日心が死んで何もする気にならなかったりとかいろいろありまして、
なるほど。
見られなかったんですよ。
はいはいはいはい。まあ、何はともあれ、二人とも見たので今こうして喋ってるわけですが。
はい。
はい。まあ、これは若干、見たのが前なので、記憶が曖昧でも許してねっていう言い訳のために、まあ、そういう話をしたというところもあるんですがね。
うん、うん。
はい。まあ、とにもかくにも、サブオーディナリーとはいえ、桜川マキシムの更新が、そこそこ始まったよということをですね。ここに宣言してお
く、知らしめるような効果があったんじゃないかということで、聞いた皆さんが反応をいくつかくださっているので、はい、それをちょっとだけご紹介しようかなという、そんな流れですね。
そうですね。そう。とにかく、もう結構休んでましたのでね。もう2、3ヶ月休んでましたかね。
多分そうですね。3月ぐらいですかね、最後は。
なので、待っていてくれた方もいらっしゃるということでですね、それをちょっと読んでいこうじゃないかと。じゃあ1件目、赤星のヒデさん。桜川マキシム久々の更新だ。サブオーディナリーでジャスさんは不在のようだが、ともかく嬉しい。よかった。今から聞こう。ということですね。
はい、うん。この後聞いてがっかりしないといいですね。
そう。
なんだ、ジャスさんいないのかって。そう。それは知った上で聞いてますけども。
はい。ただその予想を上回るほどクオリティが低い場合はですよね。もうこの後何も言う気になれねえってならないことを祈りますね。はいはい。
まあがっかりしたならがっかりしたで、本編の更新が来た時に、
はい、
喜びがより一層強くなるということなので、うん、まあホップステップジャンプのどっかホップぐらいの感じに取っといてもらえばいいんじゃないですかね。ってことはこれがステップですね。
そう、ステップになれるぐらい前回よりはね、いい声でお届けしたいですね。
あ、音質的な意味でですね。
あ、音質的にもそうですが、内容的にもできるなら。
はい。
ということですね。あと、ツイーターアット、08433。ジャスさんこそいなかったが、とりあえず、桜川マキシム復活万歳。ヒロシさんとリッカさんの一生懸命放送支えてます感が滲み出てて、涙せずには聞けない。ああ、ありがたいですね。
うん、はい。頑張ったっていうことが評価される優しい世界ですね。
そうです。泣きながら聞いていただいてると思うと感無量な感がありますが、はい、
うん、まあ涙の理由については聞かないことにしておきましょう
そう、とりあえず頑張ってるよっていうところだけは褒めてくれたってことですからね。
そうで、一番頑張ったのはジャスさんがなかなか忙しくてファイルをアップしてくれないのをこうプレッシャーにならないように、ジャスさんまだかな、アップまだかなっていうのをこう裏でプレッシャーをインにようにかけ続けるっていう、そこを一番頑張りました。
なるほど。そうですね。それはかなり頑張った、
ね。場所の気を使いつつですね。
はいはいはい。そうなんです。あんまり、追い詰めると過労しちゃいますのでね。
そうそう。
うん。社会問題だわ。
家庭環境が壊れたりとかもしかねないですしね。
そうそう。
私と子供と ポッドキャストとどっちが大事なのってなっちゃいますからね。
はい。ポッドキャストとは言えない状態ですね。
言わないけども PC に向かってるっていう状態ですよ。
はい。で、タコ坊さん、サブオーディナリー拝聴、内容はさすが、Amazon プライムで見てみた。確かにという内容やった。ひろしさんの声がもうちょいクリアならもっと聞きやすかった。陰謀論も出なかった。うん。陰謀論出ませんでしたね。
陰謀論に出ないような話をなるべくやりたいなということで。
そうですね。
脱線しそうになると、引き締めるっていう、はい、僕のいい仕事をしたっていうことですね。
そう。まあ前回の見どころは、その一つは手綱さばきというかね。そういうところなんでしょうけど。うん。そう。この音質的なクリアになるっていう問題はちょっと、立花さんがいろいろ調整してくれたみたいで、今回はちょっと聞きやすくなってるかもしれないです。
かもしれないです。
はい。ということです。
もしもクリアになってなかったら、それは何らかの陰謀かもしれません。
あ、出た。陰謀論。はい、一個出た。
はいはい。
はい。続きましては、海文さんですね。海文さん結構しっかりと感想をもらってます。久しぶりの桜川マキシム、題材眉間を横に置いてもちょっと乗れなかった感、そこまで求めるのは対象が違うってのと、誰にでも置き換えられる立場イコール誰にでも起きることってのはなんか違う題材に見えるため、しっかり聞いてくれた感がありますね。はい、まあ確かにね、ここら辺は、感じ方の違いって言ったらあれだけど、いろんな、その矛盾とか、なんか、ちょっと、つじつまの合わないことをすっ飛ばして、何が言いたいんかなっていうところを受け取るのか、それとも、もうちょっとこだわって聞くのかっていう、見るのかっていうところもあるんかなと。で、見終わった後にももう一つ感想をくれてます。はい、不完全人間干渉、ミニマムソーシャル、よって特筆なし、脳性麻痺などの認知障害やもっと高度な身体障害ならともかくその状態でセックスボランティアが介在するだろうかと思うとそこにも乗れず。うん。確かに。確かにあの状態でセックスボランティアはないかもなというのは確かに思いますけどね。
うん。まあ、単なる風俗っぽい感じにしか見えないっていうのはありましたね。
そうなんです。確かに、自分でコーヒー入れれたら、それ、セックスボランティアがないとどうしようもないってことじゃないので、まあ、そうだろうなっていうことではあるんです。
っていう話は前回も話してはいるので、はい、おそらくそれは撮影上の都合で、ああいう風になってるんだろうという、
そういうことですね。
かなり好意的な解釈をして、そういう必要な状態なんだよっていう風には思って見てるんですよ。まあ、でも、まあ苦しいかなとは思いますね。
そうですね。まあ乗れずっていうのは、まあ、そうですね。よっぽど乗ろうとしなければ乗れないかもですね。はい。
で、あと、この、セックスボランティアに関して、海軍さんが、はい、興味があって調べたことがあるっていうようなやりとりを他でされてたので、
はいはい。
まあ、その辺のユリアの詳しい、見識を持ってみると、一層違和感が大きいっていうことでもあるのでしょう。
あ、それはそうかもしれませんね。うん。うん、確かに確かに。
あとですね、他にも、はい、これは以上は、シャープ桜川マキシムというハッシュタグをつけて、感想をくださってる方なんですけれども、あと他にもですね、
はい、はいはい、
ちょっとあったのでもう二つほどご紹介しておきます。じゃあこちらは僕が、
はい、
はい、まずは、全福三太郎さんの、母獣を桜川マキシム再開するのかサブオーディナリーだけど点点点という。サボーディナリーで悪かったなっていうやつですね。でも、僕もリスナーだったらまず思いますね。いいからジャスを出せと。
ああ。そうね。それはそうかもしんない。うん。
でもね、サボーディナリーでジャスが出るとなんだいつものあれかって思ってがっかりしますよね。
えらい複雑なことですね。うん。
まあ、いないのもいいことに言いますけども。
はいはい。
そしてもう一つが、360さんの。
はい。
桜川マキシムで話題にしていた不完全人間を見てみた話題にされるだけある。プライムビデオは本当にいろいろ映画があるな。
うん、うん。
というのも感想ですね。
はい。
まあこれね、たまたま見つけたんで、普通だったらば、おそらく見ないだろうなっていう作品ではありますね。
僕も勧められなかったらまず見ないと思います。
あと1時間という尺の短さにも助けられましたよね。これ2時間あったら多分、最初からこれを取り上げようっていう話にはおそらくならなかっただろうとも思います。
なったとしても、タイムシフトかなりしてるやろなっていうところはありますね。
そう、そんな、ちょっとどうかなっていう作品から、間違いのないタイトルから、どうでもいい娯楽作まで、いろんなものが見られる Amazon ビデオ、Amazon プライムビデオは確かに、結構お得ですね。年間の支払い額も、 ネットフリックスとかフールに比べるとだいぶ安いですしね。
そうですね。うん。おまけ、
まあ、
っていうか、
フールなんて入る人もうこれからいないと思いますけども。
あ、そうなんですか。
そうですよ。フール今ひどいもんですよ。ご存知ないですか？
あ、ないです。中華、これ以外にそういうサービスってほとんど入らないので。うん、無料期間に試してみたりとかしようかなとも思うけど、めんどくさくなって結局ね、やらないま
ん
ま。
Hulu は、この手のサービスとしては、日本では先駆け的なポジションだったので、まあ、黒船到来っていった感じだったんで、僕も一時期入っていたんですけども、で、辞めちゃった後の話なんで、そんなに詳しく知ってるわけじゃないんですけども、確か日テレが出資して始まったんですが、それが大体2年ぐらい前になるんですけども、で、今年ですね、その Hulu っていうサービス名は変わんないんだけども、その配信してるドメインが変わりましたと、ハッピーオンとかっていうドメインになって、なので、これまで使ったアプリが、そのままではまず使えなくなりますと、ドメイン変わっちゃうんで、で、まあなんでそれがそんなことになったのかというと、その Hulu っていう名前でのこうサービスを継続する権利がもうないっていうことなんですね。そのコンテンツを配信する権利はまだあるんだけども、そういった他のサービス、もろもろのサービスを、その本家と同じシステムを使ってやれる権利っていうのを2年しか持ってなかったと。で、その先は独自のサービスとして続けるっていう、まあ元々腹だったみたいで、それで、配信システムもまるっきり変えてしまって、で、その変えたシステムはめちゃめちゃ出来が悪いっていうことで、今、Hulu を使っていた人たちが阿鼻叫喚の地獄に落とされているという状況ですね。
はい、
そう、だってこれからのフラッシュなんかどんどん使わないようにしていきましょうって、もう、だいぶ前から言ってる中で、そのフラッシュに依存したプレイヤーを、パパパンと持ってきたりとかする、このズレっぷりですよ。
いや、そう、うん。やっぱり、親方がついてるといかんのかな。
いや、恐ろしいですね、日テレは。日本のテレビ業界は本当にダメだなっていうのを、まだまだと見せつけられるエピソードだと思いますよ。
ダメです。そう。そうなんですよ。官僚に守られてるからダメなんだ。認可事業だし。
まあ、という話はまたどっかで取り上げるとして、ということで、いろいろ皆さんメッセージありがとうございました。
はい、手綱さばき。はい。
で、もしかして、メール @sgmx.info の方にメールをくださっている方がいるかもしれませんが、そちらのアドレスは僕らには見る権限がないので、来ててもわからないんで、それはまた別の機会に取り上げるかもしれません。
はい。ジャスさんさえその気になれば。
はい。
ということですね。
はい。
うん。
その辺の権限もいろいろもらってもいいですよね。ジャスさんのメールを自由に見られるように、パスワードとかアカウントとか教えてもらったりとか。ね。
まあ、良ければですね。まあ、多分、桜川マキシム専用にはしてるでしょうしね。
そりゃそうか。じゃあ、ここから本編の方に行きましょうか。今回の本編ですね。
はい、そうですね。
ということで、今回、
はい。
取り上げるというか、訴状に上げるタイトルというのが甘くない映画の話というもので、これがですね、これは前回の不完全人間とは違ってちゃんと劇場公開されている作品で、
はいはい、
そして日本での公開日が2016年の3月19日という、まあおよそ1年ほど前の作品で、で、映画 .com の解説をちょっと読み上げてみましょうか。
はいはい。
低脂肪ヨーグルト、穀物バー、フルーツジュースといった一般的には健康とされているが、実は大量の砂糖を含んでいる食品群を60日間食べ続けると、人間の心と体はどうなるのかを実験し、その様子を軽妙なタッチで描いたオーストラリア産ドキュメンタリー。60日間のルールは、清涼飲料水、菓子類、チョコレートなどは食べずに、シリアルやヨーグルトなどに含まれている砂糖を1日にスプーン40杯分摂取すること。この実験を通じ、砂糖が心身にもたらす影響や、身近な食品に含まれている砂糖の危険性などの問題が明らかになっていく。被験者となるのは、オーストラリアの俳優、ディモン・ガモ
ー。
はい、という内容の作品ですね。
はいはいはい。そうですね。この人は、結婚しててですよね。で、今度赤ちゃんが生まれるんでしたかね。
そうですね。
で、それをきっかけに、なんか、世の中に結構砂糖溢れてるけど、これでええのかなみたいな感じで、じゃあ自分で試してみようっていうのが映画の始まりやったような気がします。
うん、そうですね。もともと、その奥さんっていうのがおそらく、その健康にすごく関心がある人で、それで、その奥さんと、まあその生活スタイルを近づけていった結果、すごくまあヘルシーな食生活をするようになったっていうのが前端としてあるんですね。だからその、 このオーストラリアなんかも割と僕何回か行ってますけども、やっぱり日本人に比べると太い人が多いなっていうふうに思うんですけども、うん、はいはい、まあ、そういう中にあって、まあかなりスリムな方ですよね。まあ俳優っていうことで体作りにはいろいろ気を使ってるからというのもあるのかもしれませんが。
うん、はいはい、うん。昔はジャンクフードやら、そういう甘いもの、砂糖なんか気にせず取ってたけど、一回結婚して奥さんにと一緒になったらヘルシーになったけど、もう一回あの頃に戻ってみようって。で、そのために、砂糖40杯分っていうのが、オーストラリア人の平均だというので、それに合わせて、実験してみようっていう話ですね。
はい。
うん。そう、これ結構ね、面白かった。面白かったっていうか、この手の映画は好きなんですよね。
他にどんなもの見ました？
スーパーサイズミーとか。
まあ、まさにそういうのですね。
そう。で、スーパーサイズミーの人が、そのようなシリーズを、1本30分くらいやったかなっていう、うんうん、撮ってるやつを何本か見ましたね。
ええ。
うん、っていうのもあって、新書でも、糖質を取ってはいけませんと。糖質なんか取らなくっても、人間生きていきますよ、みたいなやつを結構読んだりしてたんで、まあまあ、それを実験してくれるんやったらと思うことで、まあ見たんですけど、まあなかなか、なんでしょう。ちょっとずつ、お腹が垂れてきたりとかですね。精神的に参ってきたりとかっていうところが見れて面白いなっていうのもあるし、その中で僕気になったのがですよね。
はいはい。
マウンテンデューってどんなもんって思って一遍調べてみたんですよ。
あれ？ご存じないですか？マウンテンデュー。
マウンテンデュー、僕、いや、知らなかったんですよ。
え、日本でも売ってますよ。売ってますけど、まあ、アメリカですごい人気だなってイメージで、マウンテンデューは、うん、僕はすごく好きな CM があるんですけども、
あ、そうな
ん、あれ誰だったかな、リンキンパークがすごく流行ってた頃だから、おそらく2001年とかそれぐらいだと思うんですけども、
あ、そんなのか、
そう、同時代の、いや、その飲料としてはもっと前から、うん、あったと思うんですけども、その時の CM で、そのリンキンパークと似たような感じのバンドの曲が、こう、かっこよくかかってる中で、こう、車がバーってやってきて、で、それで、道路に置いたと何かにこう、つまずいて、こう、グッって、車体が持ち上がって、こう、高速で走ってくるから、こう、コークスクリューみたいな感じで、グルーって、車体がこう、飛んじゃって、こう、ぐるっと回りながら、
うん、
その置いてあるマウンテンデューを取って、で、車は一回転して着地でそのまま走り去って、運転手がマウンテンデューを飲んで、うまいぜ、みたいな、そういう、バカらしくてかっこいい CM があって、それがすごく印象に残ってますね。
おー、もしかしたら見てたのかな？いや、とにかく知らんかったので、いや、そう、調べてみたら、ああ、なかなか活かすがいかんね、と。で、このマウンテンデューがどっかで流行った結果、みんな虫歯になったよとかっていう話でしたっけね。
オーストラリアの、そうですね。なんだろう、あれはアボリジニ
ーの、あ、そうか、
北部でしたかね、確か。
はいはい。そう。あ、アボリジニーの集落でマウンテンデューがめっちゃ流行ったっていう話でしたっけね。
マウンテンデューはね、これはごめんなさい。確かそれはアメリカに行ってからの話で、ケンタッキー州で、うんうん、ペプシと、うんうん、コークですね。コカ・コーラ社とペプシのコーラ戦争っていうのが一時期あって、うん、皆さんご存知のように。はいはい、で、その結果、ケンタッキー州ではペプシが、買って、うんうん、で、その時の主力がマウンテンデューだったっていうことで、ケンタッキーではマウンテンデューがめちゃめちゃ売れたっていうことですね。う
ん
う
ん
う
ん、あ、なるほど、なるほど。で、もう虫歯めっちゃ増えてるよと。まともな歯の子供が珍しいぐらいだよみたいな話があってですよね。
ええ。
もう歯がぐちゃぐちゃの子供が治療されてるところとかですね。
はい。
そう、甘いもんばっかり、うん。カフェインやったかな？甘いもんばっかり食べてると麻酔も効きが悪いんだよとか言いながらですよね。痛い痛いって言いながら、うん、口の中をガリガリガリってやられてる映像なんかがですよね。うわぁ、心に突き刺さるよねって。
うん。で、ちょっと話が戻っちゃうんですけども。
はいはい。
今回の実験で、
うんうん、
1日平均ティースプーン40杯を摂取すると。
うん、
で、まあ、それがオーストラリア人の、平均的な砂糖の摂取量だっていうことだったんですけども、
うんうん、
日本の場合って、この数字は、この60っていう数字よりも多いか少ないか、ヒロさんどっちだと思います？
日本は少ないと思いますけどね。
思いますよね。
ええ。
ですが、日本はですね、平均 69g ということで、はいはい、オーストラリアよりも多い。
ああ、あらま
あ。そうです。
なるほど。
そう。で、ついでに、もう一つですね。はいはい、アメリカは、まあ、アメリカの方が多いっていうとこまでは分かってると思うので、じゃあ、どれぐらい多いかっていうのを、クイズとして出してみましょうか。日本っていうか、そう、オーストラリアが60で、日本が69。では、アメリカはどれぐらいでしょうかと。
ああ、まあ、砂糖の国のチャンピオンですからね、100ぐらいいくかしら。
あ、いい線いってますね。95グラムっていう数字が出てましたね。
おお、1.5 倍だ。
ええ。
うん。まあ。
って考えると、日本結構やばいですね。69グラムも取ってるんですね。
うん。アメリカほどではないにしてもっていうか。
なんか日本人は体質的に糖尿病に、2型の糖尿病になりやすい人が多いっていう話もありますけども。
なんか確かモンゴロイドはそうやって言いますよね。
そうすると組み合わせで考えると非常に怖いものがありますね。うん、まあすいません、話が戻ってしまいました。
うん。
そうそうそう。
うん。まあそれからつなげて言うと、さっきアボリジニの人のところに昔、はい、集落に行って、アボリジニの集落でも、砂糖を取りすぎてるよという話があったんですよね。
うんうん。そうですね。コカ・コーラの売上率ですね。売上率がこう世界でナンバーワンの地域だったっていうことですね。うんうん、みんなコカ・コーラバンバン飲んでたっていうことですよね。
うん、そう、うん。なんでそこまでバンバン飲んでたかっていうと、今までほとんど砂糖を取らない生活をしてたから、そういう砂糖に対する警戒心っていうものがそもそもないっていうところと、まあやっぱり教育のレベルっていうんでしょうかね。意図的ではないにしろ、それほどそういう教育について熱心ではなかったので、もう、甘いのがあったらバンバン飲むということで、無防備に砂糖を受け入れたんだろうなっていうところですね。で、さっきも言いましたけど、アボリジニは、モンゴロイドとはちょっと違うのかな？
そうですね。
だけれども、
どちらかというと黒人、に、有色人種としてはなんかもうちょっとこう、色が濃いような、外観ですよね。
サモアの人たちとか、あんな感じに近いのかな。
ああ、サモアありなんといった話ですね。
そう。そう、で、そういうのを、で、一回そういう集落でですよね。これじゃあかんと。そんな売り上げナンバーワンを誇ってる場合じゃないと。みんな砂糖によって病気になっていってしまうよということで、啓蒙活動が一時行われたと。
うんうん、
いう話がありましてね。
はい。
で、それは素晴らしいことですね、って言って、一時は、オーストラリア政府から出てたんですかね。州から出てたか、なんか補助金が出てたらしいんですよね。それでどんどん。
うん、州政府からも、国からも補助金が出てたようですね。
で、砂糖については、気をつけて摂取するようにしましょうっていうことになったと。なったけど、その効果が、徐々に現れてきたときに、突然、補助金が止まりましたと。
はい。
で、それは何やって言ったら、砂糖業界からの圧力だったんだろう、ということで、結局、せっかく勉強したっていうかですね、砂糖に対しては、ある程度の警戒心を持って付き合わなきゃいけないよっていう意識が生まれたのにですよね。そういう、小さな、活動の芽も、やっぱり企業の都合によってですね、潰されてしまうと。だって州とか国が金を出してることに対して、わざわざその砂糖業界がですよね、口を出してくるっていうことがまあおかしいっちゃおかしいわけで、まあそういう陰謀論じゃないけどそういうのってあるのね、
まあそういう話だと有名な話ですと、そのアメリカのまあ話になりますけども、
うん
うん、学校がまあ運営が民営化されてるのかな、はいはい、民営化されてないにしても、その予算が厳しいと、うん、日本よりも予算がよっぽど厳しい中で、その独自の資金源を確保する、
はいはい。
まあ、ことが必要であるという中で、まあ、コカ・コーラだったり、ペプシだったりっていった企業が、学校の食堂に、うんうんうん、そのお金を出すと、補助金を学校に出すと、で、代わりに、その自社の自動販売機をその食堂に置くっていうようなバーターを持ちかけて、それがまあ、かなり、成功しているので、うんうん、で、あとはま、そういった流れで、不健康な食品が、まあ、例えばその、ピザっていうのは、
うんうん、
トマトケチャップを使っていて、トマトケチャップというのはトマト、野菜であるから、つまり、ピザっていうのはこう、野菜であるみたいな、そういうとんでもない理屈が通るっていう、
あ、なるほど。
うん、そんな無茶が通ってしまってるっていうような、 例がありますけど、それも多分同じような、その企業がうまく付け入ってきてるっていう実例なのかなというふうに思いました。
うん、うん、ね、そう、うん、まあともかくも、まあその、うん、体にいいっていう宣伝されてるものがほんまにいいのかっていうと、多分にそういう企業の力が働いてるよねっていうところは、実際気をつけて見とかなあかんよなっていうところですよね。
うん。その、まあ、砂糖が、その、いい悪いっていうか、うん、多分、まあ、取りすぎが悪いっていうのは、誰しもが思うことだと思うんですけども、
うんうん、
で、この砂糖の取りすぎが危ないぞっていう話を聞いたときに、僕は真っ先に思い出したことっていうのがあって、
はいはい。
それが何かというと、家庭科ですね、中学校の時の家庭科の授業で、
はいはい。
で、その、ジュースですね、まあ、コーラだったか何だったか覚えてないですけども、うん、そのジュースが、ペットボトルがあって、で、このペットボトルの中に、うん、これだけ角砂糖にしたらこれだけの砂糖が入ってますっていうのをこう隣に並べて見せるっていう写真があって、ありました、
ね、
あのヒロさんの時も、うん、まあ、時もほとんど変わらないですけども、
そんなに世代が変わるわけではないので、そう、確かにそういう角砂糖で何個分みたいな話ありましたね、
っていうことをまあ思い出すと、日本では30年以上前からそういうふうに砂糖の、まあ、こういった清涼飲料水みたいなものはこう砂糖を取りすぎてしまうから良くないよっていう教育は一応行われてるっていうことになりますね。
うん、うん、一応は、うん、行われてるけれども、まあ減ってるかといえばそんなでもないような気もしますね。
うん、
一応人工甘味料になんか置き換わってるようなところは大いにあるのかなっていう気はしますけどね。
うん、まあそうすると人工甘味料の是非の話になってきて、また話がちょっと別のものになっちゃいますけども。
うんうん、はいはい。そう、まあ、とりあえず甘いものを我慢するか、はい、まあ、人工甘味料を取るのかについては、まあ、ともかくとして、まあ、砂糖についてはまあ、とりあえず警戒心は持っとくべきよねっていうのを、この映画では教えてくれてるという内容になってるんですけど、
うん、
うん、そう、いや、そういう事実を列挙して並べてくれてるなっていうのもあるし、本人が結構、ああ、辛い、押し込んでる、みたいな、うん、感じを出してくる場面なんかもあったりして、うん、なかなか見やすいというかですね。
うん。
うん。その、場面場面が変わって、なかなか飽きずに見れる映画やなっていう感じですね。
そうですね。後半はアメリカに渡って、そのオーストラリアからアメリカに渡って、うん、で、あっち行ったりこっち行ったりとかしてるんで、すごく、まあ、顔見てもだんだん疲れた様子になってきて、
うん、
で、その食生活で疲れたよみたいな雰囲気を出しつつも、いやいや、それはただ単にこう、移動と慣れない生活で疲れてるっていうのもあるんじゃないかとか思ったりもしましたけども。
時差ボケとね。
そうそうそう。
あるやろ。
戻してるシーンも映ってましたね。
ああ、映ってましたね。うえって。
そうそう。茶色い液体を口から出してるシーンが。で、その、はい、砂糖を、取るとどういうところが良くないっていうのは、ヒロシさん説明できます？
なんでしょう。その映画の中で得た知識と、まあ、その元からあった知識とか混ざってるから、それを映画で見てどうっていうのが、うまく説明できるかわかんないんですけど、とりあえず血糖値がドーンと上がるよっていう話ですよね。
はいはい。
うん、何
せ、まあ、それですごくハイな状態になると。
そうですね。うん。なんか一説には、麻薬と同じような作用がありますよ、と。依存症になりますよ、という話もあってですよね。うん、で、その後血糖値が下がると、急激に、気分が悪くなったりすると。もっと砂糖が欲しくなると。で、砂糖を取ると、またしばらくは気持ちいい状態になるんだけど、その何せ消化がいいもんですから、血糖値がすぐまたドンと下がって不快な症状が、まあ、どんどんどんどん砂糖を取りたくなるんだっていう話があったような気がするんですよ。
はい、はい、まさにそうです。
ちなみにそれを砂糖を抜かなあかんよなって、砂糖抜きを始めましたみたいなブログも見たんですけど、砂糖、私もうできる限りで砂糖は抜いてます。じゃあ代わりに何使ってるんかなって見たら、蜂蜜使ってますって、それあんたそれ意味あんのかなっていうのは若干あったんですけど。
それ、うん、そうですね。この映画を見るとわかりますけど、蜂蜜は、そうですね。いいものは、その影響が少ないのは、ブドウ糖は問題ないんですよね。
うんうんうん、
で、あとあの、加糖だったりとか、まあ、砂糖とか加糖とか、その辺のものは、何でしたっけ、うん、イカ糖類って言ってましたっけ。
あ、はいはいはい。
はいはい。
え、イカ糖
類。みんな、同じようなものとして、摂取を控えるべきものというふうに言われてましたよね。
うん、うん。イカ糖類って、あの、あれでしたっけね。あの、コーンスターチを分解して作ったりする、割と加糖が中心の、甘味料ですかね。
あ、そうですね。あの、トウモロコシ業界だったかな、製糖業界か。
うん。
が、あの、一時期すごく、こう、なんだ、ロビーングも頑張ったみたいな、そういう業者も確かありましたね。
うん、うん、うんうん。そう。そうです。思い出しました。とにかく、加糖については気をつけましょうって言ってたな、と。うん。加糖、それで言えば、まあ、蜂蜜なんか、割とほとんど加糖やでなっていう感じですけど。
ああ、そうですね。
うん。
おそらく、
うん、
どっから持ってきたかといえば、ね、身になる前の花から持ってきたわけですよね。
そう。確かに自然な食品ではあるけれども、ね、人間がその、それぐらいの果糖を花から集めようとすればですよね。その集める作業だけでそのカロリー使っちゃうよねっていうぐらい、得難いものではあるわけですからね。
うん。ね、あの、たまに道端に咲いてる、あの、こう白っぽい花とか摘んで蜜吸ったりとかしますけども、ほんとちょっとしかないですもんね。
そう。あれは虫がずっと四六時中頑張ってるからこそあの量が溜まるんやでっていうことですね。本来人間が口にできるもんじゃないんやでっていうことですね。
うん、あれ、それで、あの、うん、彼らはその元々この実験をする前の食生活の中でその糖類ってのはどうやって取ってたんでしたっけ？あの、リンゴ食べたりとかそういうフルーツの形で取ること自体は別に悪いというふうにはしてなかったんでしたっけ？
なんか、覚えてるのはその、このリンゴを一個、リンゴを四つなんてとても食べられない。でも、これをミキサー、ジューサーですね。ジューサーに入れてしまえば、こうやってコップ一杯のリンゴジュースにできますよって。これだったら飲めてしまうよね。あの、自然は繊維とか食物繊維だとか、必要な栄養素をリンゴというものに詰め込んでるのに、こうやって僕らは糖類だけを取り出して飲んでるんだよ。っていうことを言っててですね。いや、まあ確かにその通りですけどもって、うん。でも美味しいから仕方ないよね、とも思いながらね。うん。で、この映画のいいところっていうかですね、あの、はいはい、特に結論があるわけじゃないんだなっていうか、こんだけ気をつけなさいよっていうところは、まあ言ってくれるんだけれども、
うん、
まあ、わかりました、気をつけますと。言うのも自由だし、ああ、うん、まあ、それは分かったけど、そんなに気にせずこれからも行くぜっていうこともありだしな、と思って。うん。何が何でもこうしなきゃいけないっていうふうには僕は取らなかったんですけどね。こういうふうにしたらいいよって。うん。人類にとって、その、まあ、ブドウ糖自体は、まあ、でんぷんから自分でね、分解できるので、それほどでもないけど、加糖っていうのは人類にとってはかなり、昔から得難いもんだったんだよって、うん。そんなのを大量に取るのは不自然だから、やめときましょうね。やめときましょうねも言ってなかったと思うんですよ。こんだけ影響がありましたよ、うん、っていうことですよね。
はいはい。その、不自然だからっていうのは、その、まあ、かつてはその加糖を摂取する機会っていうのはあまりなくて、
うん、
まあ、希少なものだったので、体がその加糖が入ってきた場合には、最大限効率よく摂取するように、うん、まあ、体がなっていると。まあ、なので、うん、すごく、まあ、貯蔵する効率がいいのに、たくさん摂取しちゃうと、あまりにも多量の、うん、まあ、その砂糖を摂取してしまうと、その効率がいいがゆえの、まあ、過剰なゆえの害が出てしまうっていう、
うん、
そういうことでしたよね、
うん。はいはいはい。うん。っていうところをね、まあ、うん、なるほど、勉強になりました。うん、だからといって、生活は特に変えないけどねって僕なんか思ったんだけど。
うん。うん、で、あの、この、最初に、その、奥さんが妊娠しててっていう話をしてましたけども、まあ、まさにその、子供っていうものが、こう、これから生まれてくるにあたって、で、その、子供にはやっぱりこう、健康でね、あの、文化的な、生活の文化的な今回はいいですけども、まあ、その、健康にこう、育ってほしいと、立派に育ってほしいっていうふうに思った場合に、じゃあその、健康な生活っていうのは一体どうやったら手に入れることができるのか、それはやはり食から来るのではないかっていうふ
う
な、あの、すごく、まっとうな、発想で、あの、こういう実験をしているので、その部分に関してはすごく、こう、共感しますよね。僕なんかも共感しました。
はい、はい。うんうん。そう。うちも、まあ、子供がいるのでね。まあ、そうですね。 とはいえ、うん、帰り見てみるに、特に砂糖を制限したりはしてないな、と。むしろどんどん食べさせてるよな、というところはありますけどね。
うん、小さい子の子って、その、友達の子供で見てると、やっぱりその、うん、機嫌を損ねたりとか、うんうん、まあその、僕がその子供を見てるってことは、その他人が来てる時に、その親が、こう、うん、ある程度こう、手を取られてる時に、
うんうん、
子供が難かったりとかした時に、まあ、その機嫌を取るために甘い飲み物をあげたりするっていうところは、割とよく目にしたなっていう記憶があるわけですよ。うんうん、そう、うんうん。っていうのを見てると、うん、そうやって簡単に、ね、その、使える手段だけども、リスクは結構、まあ結構なのか、うん、まあ少なからずあるぞっていう風な、
そう。
これがその答えは出してないけれども、やっぱりこれを知ってるのと知ってないのとでは、やっぱり行動は変わってきますよね。
うん、うん、まあそうですね。そう、自分自身についてはともかくね、子供はね、そう、やっぱり親がね、甘いもの好きやとね、子供にも、ケーキ焼いたりするじゃないですか。ケーキ焼いたら別に自分らだけ食べて子供に食べさせないってことはないので、はいはい、
うん、
やっぱり、うん、そう、うちなんかでもしょっちゅう、これケーキ焼いてみたよって、で、大体レシピの分量って多いんですよね、
うんうん。
で、2、3日結構な量のケーキを食べ続けることになったりとかですね、うん、しちゃいがち。そう、それも朝昼晩とですね、やっぱり食べちゃうわけですよね。ご飯の後にとかにね。はい、っていうのはさすがに行き過ぎやったんかな。まあ砂糖っていうブドウ糖と果糖が半々に入ったもんをこんだけ大量に摂取してたら、おそらく、うん、1日69グラムは取ってるかもなっていうのは今思いましたね。
まあでもやっぱりその砂糖いっぱい入ってる、バターもいっぱい入ってるケーキって美味しいですよね。
そうなんです。
古民家カフェとかそういうところに行くと、手作りのシフォンケーキとか、
あ、
まあ、
はいはい、
健康的なケーキっていうのがあって、うん、まあ大体そういうのがあるんですけども、そういうの食べると、うん、あんまり美味しくないなって思いますよ。
率直にね。
うん。
そう、そうなんですよ。
ジャンクかもしれないけど、あっちがいいって思いますよね。
古民家カフェでお粥とか出てくるからもう、帰りますって。って言いかけるぐらいね。そう、あかんねんけど。うん。そう、それはたまにはそういう食生活も、うん、やらなあかんのやけど。そうなんです。古民家カフェはもうちょっと手加減していただきたい。まあ、こっちの問題かもしれんけど。うん。ということです。
それを中途半端にすると、
はい、
うん。そういう体にいいものを求めてきた人が中途半端だっていう風に不満を覚えたりもするし、
うん。
一方で、ヒロシさんのような人が行った場合に物足りないっていう風に思ったりもしてしまうから、やっぱりどっちかに振った方が、
うん、
おそらく正解なんだとは思いますけども。
そうですね。いや、じゃあ、はい、そういうことではコアターゲットは明らかに僕ではない方ですね。
そうそうそう。古民家に行ってる時点で間違ってるんですよ。
あ、言えてる。そう。うん。そうです。マクドナルドに行くことにします。
で、ちょっと話が変わるんですけども、まあ、これは完全に余談なんですけども、はいはい、その、まあ、さっき、親が甘いものが好きだと子供もどうしても甘いものを食べるような生活になるっていう話がちらっと出ましたけども。
うんうんうん。
最近ちょっと見たニュースで、これはもう全然本当にちょっと違う話なんですけども。
はいはい。
ですね。イタリアの話なんですけれども。
はいはい。
まあベジタリアンっているじゃないですか。うんうん、菜食主義者、
はい。
で、その菜食主義者の中でも、特別過激な発想をして、てる人が、まあ、完全菜食主義者で、ビーガンって呼ばれる人たちがいるわけなんですけども、動物性のものはもう一切取らないと。
うんうんうん、
普通のベジタリアンは、まあ、牛乳飲んだりとかチーズ飲んだりとかは OK なんだけども、うん、それすらダメっていう人がいたりするんですが、はいはい、うどんですら、こう、カツオの出汁を使ってるからダメとか、そういうレベルの人ですね。
はいはい。
で、そういう親っていうのは、当然子供にも同じものを食べさせる場合が多々あると。うんうん、
ああ、なるほど。
で、そうするとどうなるかというと、子供にとって栄養、うん、まあ、不可欠な栄養を十分に摂取することができない状況に陥りやすくて、うんうん、それはつまりこう、子供を虐待してるっていうことになるので、うん、
はいはい。
子供に、ビーガンとしての食生活を強制することを禁止する法案がイタリアで提出されたというニュースをこの間見たんです。
はいはい、はい、
うん。それが通ったかどうかちょっとちゃんと確認してないんですけども、
うんうんうん。
そうそう。で、これなんかもう今、こう話してる甘くない砂糖の話っていうのは、おそらくその子供の、まあ、健康とこう幸せを祈った結果、その食生活っていうものに、 まあ、目が行ったと、まあ、食生活の中で砂糖っていうものに目が、うん、まあ、注目が行ったっていう話で、
うんうん、
で、一方でその、ベジタリアンっていうのはもちろんその、まあ、健康をすごく考えた活動であるんだけども、うんうん、まあ、それが行き過ぎると、逆にまた子供の健康に影響を及ぼしてしまうこともあるっていう、これまあ逆の話なんで、
はいはい。
皮肉な話だなと思って、ちょっと今取り上げてみたかったんです。
はいはいはい。うん、多分ね、僕らも、あの、牛なんかも、これがちょっと行き過ぎたらですよね。これで、また子供が肥満児になったりとかしたら、虐待って言われかねんですよ。ぐらいの結構な摂取量やなとは思います。結局、自分で子供ってのは、あの、食生活を管理することができないので、
うん、
まあ、親次第っていうかね。親次第やし、その親を作ってる世間次第やしなっていうところですよね。やっちゃうよなっていう感じです。うん、ね、ビーガンの子供とかって給食どうしてるんだろうって感じですけどね。
給食っていうシステムがあるのかないの、あ、日本での話ですね。
あ、まあ、日本であれば、まあ、給食までビーガンにしろとは言わないでしょうけど。
まあ、多分、だから給食は食べないから持ち込みの昼ご飯を食べさせるようにっていう交渉をするんだと思いますね。
ああ、まあね。それやっちゃうとそうですね。うん、
まあ、子供としてはいいこと一つもないですよね。
うん、確かに。
キーの目で見られるし、うん、周りのみんなが食べてるやつの方が美味しそうに見えるしっていう。うん、
絶対もらうと思う、隣の子とかに。
あの、休みの子とかいると大喜びですよね。
そうそうそう。うん、で、それ食べたのが分かって親にまた怒られるんでしょ？うん。
でもその場合給食費って払わないわけですよね、食べないとなると。
あ、そうなるのか。
そうすると余ってももらう権利はないのかな？
わお。うん。なんか、あの、大人になった人がね、あの、マクロビオティックとかにハマると、あの、はい、半年ぐらいは体調が良くなるんだけど、その後、動物性のタンパク質が足りなくなって、めっさ体調崩すっていう話をね、聞いたことがありますけどね。うん、とにかく怒りっぽくなるんですって。すぐぶち切れる、うん、
で。やっぱりね、砂糖はすごく嫌いますよね。うんうん、砂糖を取ると体調が悪くなるって。いうふうに、身近で言ってる人が前におりましたが。
うん、おぉ。うん。そう。まあ、どちらの話、まあ、その映画の話からも、その、うん、ビーガンの話からも思うのは、結局、あの、中庸でええんちゃうっていうね。
まあ、ほどほどが一番っていうやつですね。
そうそうそう。その、うん、この長い映画を見て、で、そういう人の体験談を読んで、結局結論が、ほどほどにしようやって、中央でええんちゃうに落ち着くっていうところですから、まあ、見る必要がある映画かと言われれば、まあ、見なくてもいいけど、結論は結局きっと極端なことせん方がいいよっていう話やろうしっていう話にはなるんだろうけど、でも普通にしてたら、あの、その日本人で 69g 砂糖を取ってしまうっていう話やから、どこが普通なんていうのを知るためにやっぱり見た方がいいのかっていう映画でしたね。
まあそうですね。あの、やっぱりこう、食っていう、まあ命を、生命活動していく上で非常に重要なものについての知識を持ってること自体はすごくね、大事なことですからね。うん、ただ、これだけ見て、これが、まあ正しいと、金科玉城のように捉えてしまうっていうのは、おそらくいろいろ生きづらくなるので、うん、まあこれ見たら他にも、まあ大体あの、よくそのテレビでこの食品がいいって言われたら、その食品が一瞬で、スーパーから消えなくなるみたいな話がありますけども、はいはい、
うんうん、
まあ大体そういったものっていうのは取りすぎると一方で何かの数値が悪くなったりとかっていうようなことがセットでついてくるわけで、まあ本当に、つまりいろんなものをバランスよく食べるのが一番ですよっていう本当にね、つまんない結論におそらく行くとそれが正解なんだろうなというふうな思いがあるので、
はいはい。
で、まあそういった中でこう、ある程度その中庸っていうものを目指すには、その極端なところも知らないといけない。
うん、
と考えたときに、これはその一つの極端、一つの極北を見ることができるので、
うん、
興味深いんじゃないかというふうに言うことができますね、
はい。はい。そう。気になった人は見てみてもいいのではないかと。
で、あの、また話をちょっと戻させてもらうと、
はいはい。
あの、さっきそのケンタッキー州で、マウンテンデューがすごく売れててっていう話の中で、1日にその子供がですね、10本も飲むと、いうような数字があったんですけども、はいはい、で、うん、そういう子がその、ひどい虫歯になって、
うんうん、
まあ、17歳ぐらいの子かな、はいはい、もうほとんどまともな歯がないっていう状態で、そう入れ歯にしなくちゃいけないっていう、その、ヒルさんが、麻酔が効かない状態になっちゃって、その治療されて、あの、胸が痛んだっていう話をされてた子は、そういう状態で育っ ってきてて、で、なんか、甥っ子も今そんな感じだっていう話だったんですけども、
うんうん、
で、いうのを見て、おそらく映画好きの人が連想する作品があるんですよ。
おほ。
日本のタイトルは確か26世紀少年だったかと思うんですけども、イディオクラシーっていう、
ほうほう、
バカ主義みたいなタイトルのものなんですけども、
うんうん、
その、まあ、高学歴の人っていうのは、こう、晩婚かつ少子化がどんどん進んでいくけども、うん、一方で低学歴な人っていうのは、若いうちからどんどん子供を作るので、その結果、低学歴で、
うんうん、
若いうちから子供を作ってしまう人たちの遺伝子ばっかりが広がった結果、どんどん平均知性が下がっていって、世界が崩壊寸前になってるっていう、そういう26世紀の話なんですけども。
はいはいはい。
で、まあ、そこで、みんな、その炭酸飲料ばっかり飲んでるわけですよ。
うんうん、
まあ、それこそマウンテンデューみたいなものばっかり飲んでて。
はいはい。
で、まあ、水、ほとんど水みたいなものになってるんですね。
ああ、マウンテンデューがね。
で、はいはい、そうそうそう、マウンテンデューではなかったと思うんですけども、そう、マウンテンデュー的なものが。うん、
はいはい。
で、そうすると、まあ、彼にとってそれは水ですから、で、うん、植物を育てるときにも、野菜を育てるときには水をやりますよね。
はいはい。
で、彼らにとって水っていうのはそのマウンテンデュー的なものであるということは、うん、その、そういうものを、植物にかけてやると、野菜にかけると、うん、そうするとどうなるかっていうと枯れるっていう。
うん、
そんなね、すごくディストピア的な世界の話なんですね。
はいはいはい。26世紀少年。
そうそう。で、すごくなんかこうギガ的な世界だなって思って見てたんですけども、
うん、
このエピソードを見ると、
うん、
もう現実を見た場合にもうほとんど26世紀、その6世紀も先の話ではなくて、ちょっと先にこの未来ってあるように見える現実がアメリカにはあって、その上で作られてる映画なんだなっていうのが、
うんうん、
今回ね見えたんで、これは面白いというか怖いなって思いました。
うん。26世紀青年が、
あ、青年か、そうだそうだ、うん、そうですね。
ものすごくリアリティがあるようになるよっていうことですね。はいはい。
そうですね。
はい。
で、日本でもそういう、その、子供の歯が本当にボロボロになってるっていうのが結構増えていて、
うんうん、
口腔崩壊っていう言葉があるんですけども、
はいはい。
口と頭の穴って意味の口ですね。肉付きに、はいはい、空って書いて、で、まあ、崩壊は、崩れちゃうっていう崩壊ですね。
うんうん。
虫歯がひどくて、もう乳歯が全部、虫歯がない、歯がないみたいな、そんな子が増えてると。うん、全体的なその虫歯の比率は下がってるんだけれども、
はいはい、
一方でそのひどい子供がすごい増えちゃってるっていう、
はいはいはい。
現実があるという話がありまして、
うん、
で、まあそれがどういう子かっていうと、やっぱりこう貧困、状態の、
うんうんうん、
まあその生活状態の悪い子供が結構そういう状態になってると、まあ経済的困難だったりとか、
うんうん、
まあその保護者の健康への理解不足っていうのは原因でそういう子が増えてるっていう現実があるので、
うん、
そのアメリカの話っていう風に、その原因が、で、そのマウンテンデューの飲みすぎじゃないにしても、うん、アメリカの話だからっていう風に笑って済ませられる現実でもないのかなとかっていうような、そんなとも思いました、
うん。そうですね。うん。そう、とにかく貧困とか、教育のないっていうのはね、ものすごく健康に対して無防備になっちゃうよねっていう話ですね。
うん。
うん。片山さつきがね、
はい。
日本ではホームレスでも糖尿病になるんですよって。なんかまるで、ホームレスがものすごく栄養を取ってるから、そんな、助けてやる必要ないぐらいの文脈で喋ってたけど、そうじゃなくて、うん、ホームレスとか、経済的に困窮してるからこそ、糖尿病になるし、口腔崩壊になるし、口腔崩壊か、になるしっていうところがもうちょっと理解されればな、とは思いますね。
はいはいはい、口腔かな、
うん。口腔か口腔かちょっとわかんないけど、はい。ということですね。この映画に点数をつけるとすれば何点でしょうね。
あれ、そんなのやってましたっけ？
いや、やってないんですけど。やってないけど。いや、総帥さんだったら、80点とかっていうのをつけたりとかするじゃないですか。
あれ、でも映画館にまず行った時点で65点とかありますよね。そこの、そこの部分が全然ないんですけども。
ああ、うん。
まあ、それは、彼と同じ基準でつける必要はないですけども。
まあまあ、ないんですけど。うん。そう、モーガン・スパーロックのスーパーサイズミーを見た後なので、まあ、
はい、
2番戦時の感は、まあ、否めないところで減点があって70点ぐらいはあるかなと思いますけどね、僕は。
うんうんうん。うん、そうですね。じゃあ、僕は3段階評点の、2点ということで、
いただきました、星2つ。
はい。あの、1は見る価値なし。3は必ず見るべき。2は見てもいいよねっていう、それぐらいの感じですね。
なるほど。うん。というわけで、特にこの後、第3回目を予定してるわけでも、その第3回目の映画を決めてるわけでもないのですが。
はい。
まあまあ、こんな感じで、もしかしたら次もまたこういうのやるかもね、という感じでいいんでしょうかね。
そうですね。はい。はい、ということで、じゃあ次は、こんなの見たらいいんじゃないっていうご提案があれば、
はい。
メール、アットマーク、sgmx.info まで、もしくは、ツイッターで、ハッシュタグ、桜川マキシムをつけて、つぶやいていただけると、僕らの目に、メールの方は僕らの目には届きませんけども、はいはい、ハッシュタグの方は僕らの目にも届きますが、ただ、はい、ここで気をつけていただきたいのは、ハッシュタグ、桜川マキシマムにされると検索に漏れることがあるので、その点だけはお気をつけくださいという。
いましたね、そういう人。
ことですね。
はい。はい。よろしくお願いします。注意
力マキシマムでお願いします。
はい。
それではまた。
はい。
サブオーディナリーマキシムは桜川マキシムの提供でお送りいたしました。